祈りについてのイエス様の例え話、それが本日の福音書のテキストでございます。祈りというのは何らかの信仰を持っているいないにかかわらず、あるいは特定の宗教を信じているいないにもかかわらず、誰もが持っている人間の働き能力です。私はどんな神様も信じません。それはすべて人間の頭脳の中の作用です。だから祈るなんてことは私はしません、そう言い切る人がいるかもしれません。いえ、実際にいます。いわゆる無神論者でございます。私自身は祈る人間ですから、そうした無神論者の心境とか考え方というのはよく理解していないと言わざるを得ませんが、全てが脳の働きで、全てが一つの脳で完結してしまうならば、無神論者は祈るという人間にもともと備わっている能力を自ら断ち切ってしまっているのではないか、そういう気がするのであります。かつて人間は祈ることしか知りませんでした。それはちょっと極端な言い方かもしれませんが、考えることよりも祈ることの方をずっと大切にしていました。祈りを自分の頭の中で考えることより優先していたんです。雨が降らなかったら一生懸命雨乞いをして祈り、雨が降るのを願い、お米の豊作を祈ったのであります。宇宙の神羅万象すべて人間にはわからないけれども、これは神様がご支配しておられて、神様が動かしているんだ、こんな風に古代の人たちは考えていたのであります。けれども今は人間は祈る前に知恵を絞るようになりました。雨が降らなくても大丈夫なようにいろいろ考え工夫をし、どうすれば豊かに収穫が得られるかを考えて、すなわち人間の力で豊作にできるようにというふうにすることができるようになりました。もちろんいつもそれでうまくいくわけではないですが、今の人間というのは祈ることより頭脳で考えることを多くするようになってまいりました。私たちもそうでございます。祈って神様にお願いすることが古代の人たちと比べると、同じ人間であってもぐーんと減ってきたのです。それゆえ、何でもそうですけども、私たち使わなければどんどんと衰えていきますよね。何でもそうですよね。祈る力も自然と衰えていったようです。もう一度申しますと、祈りは私たち人間に与えられた能力でございます。人間という閉じられた中の力と限界を破っていく大きな可能性を秘めた力です。そしてこれは神様から人間にだけ与えられた力でございます。創世記に皆さんもご存知の天地創造の物語がございます。いろんなものを創造していくんですけど、最後6日目に 神様は人をお作りになりますですね。で最後に人間を創造するんですが、その時に創世記の1章の27節のにこういう言葉があります。神は自分にかたどって人をお作りになった。神は自分にかたどって人を創造された。かたどってという日本語になっておりますけれども、これは姿形のことではなくって、英語で言うところのイメージでございます。イメージ、神様はご自分のイメージを込めて人間を作った。イメージを人間にだけ込めて創造なさったのであります。そうすることで人間との霊的なつながりを神様は持ったのであります。天地創造の時、神様が人間にお与えになったこのイメージ、人間との霊的なつながりを保つための方法、それが他でもない祈りでございます。ですから祈りというのはアダムにすでに与えられた根本的であり、そして原初的な人間の持つ力、神様との、まあ今の言葉で言うならネットワークでございます。神様が一番最初に人間を作った時に与えたネットワーク、それが祈り、神様とつながるライフラインですね。人間は進化します。今でも日々進化し続けております。で先ほども言ったように、使わないものはどんどんどんどんと逆に退化していく、これが人間の生命。祈ることより考えることを重んじるようになった人間でありますが、どうなんでしょう、やがていつか祈りはなくなって、祈りは退化して、それこそ盲腸のような、盲腸のように痕跡となって残るだけで役に立たない異物になってしまうんでしょうか。もしそうだとすれば、それは人間が人間でなくなる時でしょう。人間は人間であり続ける限り祈るのです。それが先ほどの創世記の1章27節、神はご自分にかたどって人を創造された、この言葉が示している内容でございます。人間は祈り続ける限り人間なのです。さて、今日の福音書の例え話、これもなんだか一回読んだらなんだか変な話、印象的なこの例えとして皆さんにも映るんじゃないでしょうか。数週間前にもそんなようなイエス様の例えがあったことを皆さん覚えていらっしゃいますか。祈りという大変この霊的な行為なんですけど、そういうものを語る例えにしてはこれもまた大変なんというか俗っぽいようなお話でございます。まあだから印象深く私たちも心に残ってきます。おそらくですね、イエス様の時代にも実際にこういったゴシップが巷でよく話題になったんでしょうね。ですからイエス様使うんですよ。俗っぽくってもみんなが聞きなじみ馴染んでいる身近な話題、これをイエス様は積極的に使って神様のお話をなさるんですね。イエス様ってそういう方なんです。神を恐れず人を人とも思わない裁判官ですよ。皆さん、こういうこの人物をイエス様は描くわけです、自分の例えの中でね。ですから皆さんが初めてイエスを思った時のイメージとはだいぶここに ここで物語るイエス様とは違うんじゃないかなと思うんですが、そんな裁判官であってもですね、目の前に一人のか弱いやもめ、もうその次の明日を暮らすにももう生活に困るというのがやもめという言葉で語られますが、そのやもめがしつこく何度も何度もやってきて、もう頭下げられたら、もうさすがにそうした裁判官であっても最後には折れて言うことを聞いてくれる、こういう例え話でございます。だからまして神様があなたを放っておられるはずがないだろうと、こういうふうに結ぶわけであります。まして神様は、このフレーズに皆さん聞き覚えはないでしょうか。同じような言い回しの箇所を数週間前、私たちは福音書の日課の中から聞いております。その時に私はユダヤ論法というふうに申し上げたかと思いますけど、ユダヤ人が当時、まあ、今でもそうかもしれませんが、よく用いた論理の組み立て方だったんですね。今日は裁判官の話ですが、不正な管理人の例え話を思い出されるんじゃないでしょうか。主人からこの預かったお金をですね、管理するべき人がこの少々こう改ざんをすることを債務者にこう伝えてですね、そして、場をしのいだと。そしたらそれをこの主人が褒めたという例え話、あれも実に不思議な、よくわからないお話でしたが、こんないい加減な裁判官でも、こんないい加減な人でもちゃんとやってくれるんだから、まして神様だったらやらないはずがないではないかという、こういう語り口、これがこのユダヤ人の論法というわけであります。こういうふうに語ることで、イエス様は祈りというのは確実に神様に届くんだというふうに教えるのであります。イエスは気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるために弟子たちに例え話をされた、こういうふうに書いてあります。絶えず祈らなければならないことを教えるための例え話。気を落とさずに祈りなさい。諦めないで、答えが出るまで心に留めて祈り続けなさい。それがイエス様が私たちに語っている御言葉でございます。今日の旧約聖書のヤコブのお話、一般的にはこのヤコブが神様と相撲を取った、格闘をしたというふうに言われている有名なお話ですよね。私はあなたを、あなたは私を祝福してくれるまで絶対に離しませんと言って、ヤコブはこの執拗にもう祈り続けた。今日のこの旧約の例えも、このやもめに通ずる祈りの姿勢というものを見せてくれています。で、こういうテーマでこのようにイエスが弟子たちに語ったわけなんですけど、ということはですね、弟子たちも私たち同様に祈りについて同じような感想を持っていたということなんですね。数々の試練やいろんな困難、難しいこと、あるいは迫害が次から次へと起こるわけであります。もう祈るしかないんですけども、祈っても祈っても状況はちっとも改善しない。そのうちにへこたれてしまうこの弟子たち、その弟子たちにイエス様がこれを語り励ましたんですね。祈ったらその祈りがちゃんと聞かれて自分の思い通りにこうなってくれる、それを願う私たちなんですけども、今日のこの例えが言ってるのは、結果を問わずに祈り続けなさい、そういうことです。その大切さを 私たちは今日御言葉で学んでおります。祈りが人間を人間たらしめるのですから、祈り続ける必要が私たちにはあるのです。イエス様の時代の人たちも私たち同様、おそらく私たちよりも多分もっと神様に祈ったと思うんですね。これだけ科学や文明が進歩している時代よりも2000年前の時代というのはもっともっとわからないことがたくさんあって、神秘的なところで神様に委ねていった部分がきっと多かったと思う。でも彼らも同じようにこう思ったわけであります。結果が見えてこない、そうすると祈っても無駄じゃないか、そんな結論に行き着きやすいのが人間の常でございます。アメリカ合衆国がまだ奴隷制度でうずいておった頃、皆さんもよくご存知のあのキング牧師のように、かつてこの改宗に向かって説教を毎週日曜日していた一人の黒人の牧師が、この今日の福音書のテキストから説教の中でこんな言葉を語ったそうです。多分アフリカ系アメリカ人の人のこの説教ですから、もう説教台をこうどんどんどんどんと叩きながらですね、もう熱っぽく語ったんだと思いますけど、目の前の扉を何年も何年もずっと続けてノックし続けなさい、来る日の来る日も次の年も次の年もあなたの目の前にある扉をノックするのです。そしてあなたの拳に血がにじむようになったら、その時あなたは祈りとは何かがわかるだろう。こういう言葉を語ったそうです。何年も何年も目の前の扉を叩き続ける、だんだんと拳に血がにじむ、そうなったら祈りって何かがわかるだろう。人種差別の戦いの中で出てきた何とも見事な祈りの定義だなと私は思って皆さんに紹介いたしました。祈っても祈っても答えが出ない、願い通りにならない、たくさん祈るほど人ほどますますそのように感じることでございましょう。けれどもそれでも祈る人は祈り続けるのであります。聞かれなくても、人に何と言われようとも、人間は祈るのです。なぜならそれが祈りだからです。先ほどの説教者の言葉はそれを教えてくれます。祈ることが人間だから私たちは祈るのです。祈りとはそもそもそういうものなんだということをイエス様ご自身よく知っておりました。知っていたからこそ弟子たちに気を落とさずに祈るようにと語ったのであります。私たちが持っている祈りのそんな印象、聞かれないんじゃないかななんていう、どちらかというとネガティブな印象、祈りをそんな風に私たちが捉えてしまうことをイエス様は弟子たちを通してもうよく分かっておられるんですね。それが祈りなんだよというふうにイエス様は弟子たちに、そして私たちに語りかけておられます。あなたが今口にしている言葉、それは祈りじゃない。祈りが聞かれないって言うけれど、それはあなたが正しく祈っていないから聞き目ないんです。あなた祈りが足りないんです、だから聞いてもらえないんです。こういう指摘はいずれもイエス様の今日のこの御言葉に反しています。 祈ること、それが祈り。なんだか禅の公案みたいな言い方しますけど、祈ること、それが祈りです。絶えず祈ること、それが祈りそのものでございます。イエス自身も祈りました。絶えず祈りました。夜通し祈りました。十字架にかかる直前、ゲッセマネの園でイエス様祈りました。どうか神様、この杯を、この十字架を私から取り除いてください。けれども、そうしたイエス様の願いは結局かなわず、十字架が現実のものとなりました。イエス様の祈りも願い通りにはならなかったのであります。今回の例え話のように、祈りとは神様にお願いすること、そんなふうに皆さんも受け止めるかも分かりませんけれどもですね、この願い事を祈る祈りというのは祈りの中の一つに過ぎないんです。神様を褒めたたえることも祈りです。私たちは今日も礼拝の中で神様を賛美歌を歌って褒めたたえる、これも祈りです。神様ごめんなさい、今日も礼拝の中でスポットで罪の告白をしました、これも祈りです。罪の告白も祈りです。そして神様ありがとうございますと感謝すること、これも祈りですよね。賛美すること、感謝すること、罪を告白することが祈りなのであります。願い事を神様にお願いするという祈り、これをこの祈りというふうに結びつけがちなんですけど、もちろんこれも祈りの一つなんだけども、祈りそのものでもない、祈りの本質でもない一つに過ぎません。大切なのは祈ること、そしてその祈りが祈願の祈りであったなら、最終的に自分に与えられた結果を受け止めていくこと、これが大切な祈りでございます。最後に、祈りとは何か、これを実際の体験の中で教えてくれる詩をご紹介をしたいと思います。大変有名な詩ですので、多くの方も一度はお聞きになったことがあるかもしれません。説教でも聞きになったことがあるかもしれませんが、初めての方もいらっしゃると思いますのでご紹介をいたします。ニューヨーク大学のリハビリテーションセンターの壁画に刻まれた、そこで治療を受けていた患者さんの祈りということです。いろんな本にも紹介されている大変有名な詩、それに耳を傾けましょう。大きなことを成し遂げるために力を与えてほしいと神に求めたのに、謙遜を学ぶように弱さを授かった。より偉大なことができるようにと健康を求めたのに、より良きことができるようにと病弱を与えられた。幸せになろうとして富を求めたのに、賢明であるようにと貧困を授かった。世の人々の称賛を得ようとして成功を求めたのに、得意にならないようにと失敗を授かった。人生を享受しようとあらゆるものを求めたのに、あらゆることを喜べるようにと命を授かった。求めたものは一つとして与えられなかったが、願いはすべて聞き届けられた。神の意に沿わぬものであるにもかかわらず、心の中で言い表せないものはすべて叶えられた。私はあらゆる人の中で最も豊かに祝福されたのだ。お祈りいたしましょう。主なる神様、 私たちに祈りを与えてくださり、どれほど私たちが罪深くあなたから遠ざかっていっても、この祈りという方法であなたとつながる術を私たちに残してくださっていることを感謝をいたします。どうか祈ることであなたとつながり、いつも私たちが謙遜でいられますように、いつも良いもので満たされますように、いつも喜びにあふれますように、そして私たちの祈りをいつも受け止めてくださり、祝福をしてください。救い主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。